ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は日本複雑機構編集長でライターの望月博樹さんに、技能実習から育成就労に一体何が変わるのかと題してお聞きします。先ほども少しお伝えしました金曜日のニュースですね。昨日政府は在留資格の技能実習を廃止して、新たに育成就労を創設する技能実習法の改正案などを閣議決定しました。望月さん、これで何が変わるのか、どうなっていくのか、はい、はい、お願いします。
まずこの看板に、ちょっと今日2つ、はい、お伝えできればと思っていて、一つ目のこの看板になっているですね、この技能実習をやめて育成就労を作りますっていう、このすごく大きな変化に見えるものは、もちろん変わってるところもいろいろあるんですけれども、あんま変わってないところがもあって、それが結構大事というか、いう話が一つで、もう一つはちょっとこの表看板そうセットみたいな形でちょっとこう滑り込み的に入ってる、関係あるのかないのかよく分かんないやつがこうあってですね、それがすごく重要なんですけれども、永住者っていう在留資格があって、それは要するにこう一回永住者の在留資格取ったら、もう更新しないでも日本にずっといられますよっていう在留資格なんですけれども、この永住者の在留資格を持ってる人がですね、たまたまその時仕事を失ったりとかして、こう税金とか社会保険料を滞納してしまった時に、その永住者の在留資格を取り消すことができるっていう、そういうその変更をするような法案も同時にセットで出そうとしていて、でこれあんまり注目されてないんですけれども、なぜかこれをこの技能実習から育成就労へとセットで政府は出してきていて、でこれはむしろすごく大きな変化というか、気をつけなきゃいけないこととしてあるっていうのがちょっと2つ目の話としてあります。
じゃあまずその1つ目ですが、あんまり変わってね、これそもそもこの、育成就労を創設しようと、この流れどんなことを変えたくて、そういう動きになったんですか。
はい、まずこのやっぱり技能実習っていうのは、1993年にできたんですけれども、日本がその豊かな日本が、主にそのアジアのより、比べると貧しい国から来た労働者の方に対して、技能を実習してあげますよと、国際貢献ですよっていう話だったんですけれども、実際にはその日本側が、安い労働者を一定期間利用できる制度のような形で使われていて、そのお題目と実際がかなりずれてるよねっていう、しかもそれでいろいろと人権侵害の問題とかも起きてるので、たびたびそれが問題視されてた中で、2022年についに政府が廃止に向けて検討するというようなことを始めて、でその結果として2024年の今に至ってるんですけれども、技能実習がどういう機能を果たしてたかというと、主に地方の農家さんとか漁師さんとか工場とか、そういうところで、人手が特に不足しているので、アジアの国から来た人たちがですね、働いていたわけなんですけど、その大きな問題の一つが転職できないということだったんですよ。でそれは転職できちゃうと都会にやっぱり給料が高いので出て行ってしまう恐れがあるだろうということで、技能実習のこの転職ができないっていうのは、ある意味、雇ってる側からするとありがたい、けれども実習生側からすると、仮にそれが非常にこう劣悪な職場だったりしたときに、非常に大きな問題になるわけですけれども、
実際に多かったんですよね。
はい、多かったんです。でそれもやっぱり問題じゃないかということで、新しいものに取り替えるなら、そこはやっぱり転職できるようにした方がいいんじゃないかっていうことで、実際今回も転職の制限っていうのは一定緩和はされてるんですけれども、最大で2年間新しいこの育成就労になっても転職制限っていうのは残っていて、でこのあたりはやっぱりその技能実習から本質的にあんまり変わってない、外国人労働者であれば、日本人労働者には到底課すことのできない転職の自由を奪うというようなこともできるという、そういうふうになっていて、やっぱりこう日本側の都合に合わせた制度になっているという意味では あんまり変わってない。で実はこの育成就労のこの育成っていうところですね、この技能実習と実習してあげるよみたいなのにこう似た性格、日本側が人手が足りないので確保したいですっていうところをストレートに言うだけじゃなくて、あくまで育成してあげますよと、 でしかもこの育成してあげますよ、でその育成にはある程度時間が必要なので、うん、まあ転職制限もやむなしというような形で、まあ、この育成というのが入っていて、まあ、このあたりもちょっと技能実習っぽさが残っていて、まあ、いわゆるこれ本当に廃止と言えるのかなと、そういうところがあります。
蓋を開けたらあまり現実変わらないかもしれないということなんですね。
というところが、はい、本質的にはありますね、はい、
でそのもう一点の永住権についてですけど、はい、これ永住者ってもうたくさんいますよね、
たくさんいます、
日本
ね、すでに今その育成就労で育成されて、
はい、
いわゆる特定技能っていうものにこれから移っていく人が増えるので、まあ、長く日本で暮らす人が増えるから、まあ、それへの対応ですみたいな感じで政府側は言ってるんですけれども、まあ、すでに別の形で永住者を取ってる方がまあ80万人以上いて、
80万、
うん、例えば永住者 の夫婦から生まれた永住者で日本で生まれた例えばブラジル国籍の子供とか、うんうん、でそのいるわけですよね、フィリピン国籍のお子さんとか、うん、でこういう人たちが仮に、まあ、日本でしかもう暮らしてなくて日本語しかできないという人もいっぱいいるんですけれども、はい、大人になって例えばリーマンショックみたいなのが来て失業して税金が払えないということもあり得るじゃないですか、はい、その時に生まれた時から持っている永住者の在留資格取り消すみたいなことを可能にするような制度変更をなぜかセットで組み合わせて入れてるっていうことで、まあ、当事者の方たちは相当これ怖い、うん、変更になっていて、
うん、
これはちょっとよくよく注視して見ていくしかないといけないものも入ってるよということをちょっと今回お伝えしたかったんですよね、
うん、でその今後、まあ、国会での審議などなど、はい、これからっていうところで、はい、まあ、今おっしゃった点なんかは本当にどういうふうに動いていくか、
そうですね、ちょっとこうあんまり議論にならないですっと進んでしまう恐れもあるので、しっかり注視していただきたいなと皆さんにも思います。
はい、今朝は望月さんに技能実習から育成就労に一体何が変わるのかと題してお聞きしました。今朝のゲストコメンテーター、日本複雑機構編集長でライターの望月弘樹さんとはここでお別れです。望月さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。